ポッドキャスト始まります。2018年2月9日タックポッドキャストスピンオフ配信その15の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティの久保さんは現在番組をお休み中です。今日オープニングで取り上げたいのは LINE モバイルですね。まあ、いわゆる MVNO として LINE がやってる、まあ、子会社みたいな感じなんですけど、その LINE モバイルがソフトバンクと提携するということが発表されました。今回ネタ元はギズボードジャパンの記事なんですけれども、とっても私これびっくりしました。とりあえず格安 SIM を取り扱っている MVNO である LINE モバイルという会社がソフトバンクと戦略的提携という形を発表しました。まあ、ソフトバンクからも発表されました。これまで LINE モバイルというところは LINE の 100% 子会社だったんですね。それが今回提携したことによってソフトバンクが 51% で過半数を超えて LINE が 49% でお金は出してる、まあ儲けは半分も近くもらうけれども、何かあった時の決定権はソフトバンク側にありますよというふうになりました。でもここでね、考えなあかんのは LINE モバイルっていうのは現在ドコモの MVNO としてドコモ回線使ってるんで、これソフトバンクにね、提携するっていうことはですよ、ソフトバンクになるんかなっていうふうに思うんですけどね。一応なんか LINE モバイルを使ってる人にはこれに対してメールが来てて、それによると現在 LINE モバイルをご利用いただいている契約者様におかれましては引き続きドコモ回線でご利用いただけますと。新規申し込み、まあ友達をね招待したり自分が回線を増やしたりするのも今まで通りドコモ回線でご利用いただけますということなんで、まあ急にねソフトバンク回線にポーンと変わるということではないようです。まあただあれでしょうね、やっぱりソフトバンクの子会社になった限りはソフトバンク回線の方が早いとか、なんかちょっとね安くしたりとかするのかなっていう気がするんですよね。でないとソフトバンクの子会社になった意味がないですもんね。でソフトバンクの子会社がですよ、考えてみたらドコモの回線を使うっていうのはやっぱりちょっとなんか不思議な感じになっちゃいますもんね。大阪で言うたら近鉄バスにね南海電車が出資して 51% 株取ったのに近鉄バスって名前のままで近鉄のとの割引提携をしたりするっていう風なことは、まあなんか考えにくいますもんね。それは親会社とのなんかメリットがあるというようなことをやるんでしょうね。そう思うんですよね。でも LINE モバイルって私使ったことないけど結構なんか評判がいいんで、まあなんで評判いいのか知らないんですけど、 LINE 例えば使うのが、ね、パケット数えへんとかそんなんがあるんでしょうけど、まあそれは以前この番組でもお伝えしたように通信の秘密とかそんなことまで考えると私は厳密に言うとあんまりいいことじゃないと思ってるんですよね。 MVNO もこういう風な、なんていうんですかね、もともとキャリアと契約することを主にやってた系統と LINE モバイルとかのようにアプリケーションとかを使ってくれる人に、まあ、回線も提供しましょうかっていう系統なんか分かれてると思うんですけど、その LINE モバイルがソフトバンクと提携して株を 50% も買ってもらったというのはどうなんでしょうね。これもしかしてあんまりうまいことを言ってなかったと、経営がですね、いうことの表れなんかなっていう気もせんでもないんですよね。だってその例えば提携するにあたってですよ、 51% いわば過半数以上株を持たれたら LINE としては今まで自分たちがやりたかったことができなくなるわけですよね。何かあってもし評決になった場合もう言ったら 51% 持ってる方が強いですもんね。なのでそこまでしてやるっていうのが不思議なんですね。だってあの海外メーカーと提携するとかっていうなんかよくほらメーカーさんなんかあるじゃないですか、車の会社とか。あんなんでも最初はね 20% ぐらいとかで助けてもらって、そのちょっと言うこと聞くけどあくまで経営の下は自分のところにあるんですよっていう形でやることが普通なので、この LINE モバイルが選択した ソフトバンクに 51% の株を買ってもらって戦略的提携という形を取ったということは、まあ簡単に言うたらもう LINE モバイルは LINE の子会社ではなくってソフトバンクの子会社で、あくまでもソフトバンクに舵を切ってもらうつもりにしていますということなんですかね。それとも逆に言うと、あのベンチャーでよくあるように最初ね小さな投資で会社を育てて、そして大きくなったところで株をドーンとね売って、そして儲けるっていうやり方なんかなっていう、どっちか分かんないんですけどね。その収支がどうかとかそんなこと調べてませんので分からないんですけれども、まあ、そういう感じで LINE モバイルはソフトバンクになるんだというふうに皆さんは認識してもらった方がいいんじゃないかなと私は思ってます。今 50% でも2年後3年後にはですね、全部の株をソフトバンクが買う可能性もあるのかなという気をしています、うん、というわけで、まあ、結構ですねこの MVN の業界いろんなところがね売ったり買ったりしてますし、ついには楽天が MNO になろうとしてるというのもありますんでね、勢力図がねどう変わっていくかとまだまだわからないところがあるなと思います。というわけでこの LINE モバイルのソフトバンクとの提携、 LINE モバイルがどうなっていくか、ちょっとね皆さんとも注目していきたいと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年2月2日17時5分にリツイートした記事です。経産省、モバイルバッテリーを PSE 法の規制対象に、携帯ウォッチからの記事です。電気用品安全法、まあマスコミなんか PSE 法って言いますけど、まあ電気用品安全法という言い方が正しいと思うんですが、このまあニュースでは PSE 法でまあちょっと呼びますね。経産省は、モバイルバッテリー、いわゆるポータブルのリチウムイオン電池を PSE 法の規制対象に加えるというふうに発表しました。でですね、まあ、2月の1日にそれをやると言ったんですけども、1年間、2019年の2月1日までは猶予期間。それ以降は、この PSE 法に満たされていないもの。この PSE を満たさないバッテリーに関しては、製造、輸入、販売ができなくなるという風になります。まあ、これね、昔からちょっと不思議だったんですけれども、モバイルバッテリーっていうのは中身はリチウムイオンバッテリーが組んであって、その実は中身のリチウムイオンバッテリーはもともと PSE 法の規制対象だったんですね。ただ、それを組み上げたものに関しては PSE 法の対象外だったんで、このモバイルバッテリーも大きな機械としての一部であって、まあ、リチウムイオンバッテリーを対象にはしませんよと、その言うたら機械の一部のリチウムイオンバッテリーは対象にしませんよということだったんですね。ただここ最近いろいろありますよね。あの発火事故だとかですね、ちゃんとしたねブランドのやつなんかは全然問題ないと思うんですが、やっぱリチウムイオンバッテリーというのは加熱しやすいという特徴がありますんで、この充電管理だとか放電管理をしっかりしないとダメというふうに言われてますね。皆さんにも想像してもらいたいんですけれども、バッテリーの方に電源から電力を供給するというふうに考えたときに、 USB だとか、まあ、例えば 100V でも何でもいいんですけど、とりあえず電源から電気を入れます。それを充電回路がまあいろいろ制御するのが前提でバッテリーに送るということなんですね。その制御するっていうのは、例えば電流量をこう制御するとかそういうのもありますけれども、大事なのはバッテリーの状況を見てその変えるということが大事なんですよね。いわゆる低電圧充電とか低電流充電とかっていうのが充電回路にありますけど、それだけじゃなくって、要はバッテリーの現在の状況、まあ、一番わかりやすいのは温度の状況とかですね、加熱してるとかそういう状況をフィードバックして、その充電回路が、あ、これちょっと熱なってきてるやんけ、充電電流下げてね、充電量下げようかとかいう風にやることが大事なんですよね。でないとやっぱりこのリチウムイオンバッテリーっていうのは、そこの制御が大事だという風にできた時から言われてますよね。リチウム自体は危険な金属という風な印象ですから、そのリチウムを使ってるものに対してやみくもに電流をかけたりしたら、それは危ないですよねということで、充電するにあたってはそのような充電回路が制御するということ、 バッテリーの状態を見ながらフィードバックを受けてやるということです。さらには今度はそのバッテリーから機材、例えばスマートフォンだとか、あと何ですかね、何でもいいです、デバイスに給電するという時に、その時もやはり放電するのを制御する回路に対してバッテリーの状況をちゃんとフィードバックするということが大事だというふうになってますね。過去にもね、どっちかというと充電中にバーンと爆発するっていうのもあるんでしょうけど、あんまりそれは聞かないです。なんでかというと充電の方にはちゃんとみんないろいろと保護回路入れてくれてるんですね。そっちはもうあれ簡単にドーンって火吹くからですね。でも多いのは、今多いのはですよ、放電中、つまりモバイルバッテリーから携帯電話の充電中とかに起こるっていうのが多いんで、やっぱり安い製品はそこに安全性をケチって安くしてるという風な感じですね。信頼性が低いという風に私は思ってます。いやー、ちょっとそういうのは怖いですよね。それ以外にも実はやっぱり物理的に衝撃が起こったら爆発するというような事例も報告されとるんですよね。なのでこの物理的にドーンという衝撃とかそういうものがあった時を守るということも大事なんだというふうに言われてます。電池そのものをね、持ちが悪いとかっていうのは簡単に気づくので、これおかしいんじゃないかって言うけれども、そうじゃないっていう、電池が異常があるんだなとか、バッテリーが加熱したっていうところで危ない状況だっていうのは、なかなか外から触っただけではわからないね、電気的な状況を見ないとわからないんで、それをわからないからといって放置してるこのモバイルバッテリーの例外が多いそうです。ですのでこの PSE 法で規制することによってユーザーの安全性を高めるという狙いがあるようですね。まあ怪我したらね、元も子もありませんからね、そういう法規制はある程度大事なのかなとは思います。というわけで、モバイルバッテリーダイソーで500円で売ってたりしますけれども、やはり安全性が一番です。ですので経産省のこの PSE 法を適用するということはある程度歓迎して受け入れたいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートをいただいたものの中から一部を紹介します。まずはじめはひろはさんからコメントをいただいてます。今週は通勤中に拝聴、都心は雪が降っていますが積もってはいませんと、2月2日8時ちょうどにツイートいただきました。はい、ひろはさんコメントありがとうございます。1月の後半から2月の頭にかけて本当に寒い日が続いてますよね。都心も一時大雪ですごく積もったみたいですけれども、その後はね、降ったり止んだり、まあ、大阪の方も降ったり止んだり、四国の方も降ったり止んだり、ものすごいことになってますね。今年は今までに比べると寒いという印象ですが、お互いにね、健康には気をつけてこの冬を過ごしていきたいなと思います。いつもひろはさんコメントありがとうございます。続きまして、 iPad Pro 10.5 買ったけど iPad Mini 4の方が利用率高いと、みどりんさんから2月の2日8時39分にツイートいただきました。はい、みどりんさんコメントありがとうございます。そうなりますよね。まあ、大道も iPad Pro 10.5 もう今手放しましたけど、買った時も結局はほぼほぼいつも iPad Mini でしたもんね。iPad mini ね、これ性能高くないんで、私の初代なんで持ち歩いてませんけど、性能が高いもんが手に入ってれば iPad mini の方が持ち歩きには便利ですもんね。 iPad Pro 重いですからね。先週からも言ってるようにね、 iPad Pro の後継として iPad mini Pro っていうのが出てもらうと、やっぱ Apple Pencil が使えてね、ちょっと嬉しいですね。そういうわけで iPad mini 新しいの出てください。はい、みどりじんさんコメントありがとうございます。初代 iPad が 600g 台、今や PC で 700g 台のものもあると考えるといかに重かったかわかりますねと、ゆっくりも待っていってねさんから2月の2日8時32分にツイートいただきました。はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。 600g 台もね、680ですからね、カバーとかつけたら700超えですからね、重たかったですね。Windows もこの頃もう iPad 初代出たの8年前ですけど、7、8年前って言ったら、ウルトラなんたらノートっていうのが出とってね、小さくて軽いのいっぱいあったんですけど、結局性能がすんごく低くて使い物にならなかったですね。その後 Windows も Mac もね、競うようにしてアルミ筐体の薄い軽いのがいっぱい出してきて、今はノートパソコン、それ自体何にもデスクトップと、どう言ったらいいんですかね、価格はねちょっと高いんですけど、遜色のないものばっかりになってますね。ノートで全く問題ない時代となりました。だけども今はね、こだわって使ってた iMac やめて MacBook Pro を、まあ、メインのマシンで使ってて特に問題ありませんのでね、 SSD 早いっていう感じです。はい、生駒さんコメントありがとうございました。続きまして、クイハーさんの IIJ ミオの紹介で SIM フリー生活の恩恵を受けて半年、その説は分かりやすい説明ありがとうございました。今では指のなくなってしまった方に NMP で IIJ ミオにさせて iPhone X を購入を勧め喜んでもらいました。大道さんこれからも頑張ってくださいね、とただの一之助さんから2月2日11時40分にツイートいただきました。はい、一之助さんコメントありがとうございます。クヨさんのね、分かりやすい説明で IIJ ミオということですが、私もね、クヨさんも今は IIJ ミオだけです。大道もね、クヨさんもね、様々な MNO を使って、大道ついこの間までね、他のも使ってましたけど、結局ファミリーシェアプランの3枚 SIM でのセット料金とかですね、そういうのを考えると IIJ ミオがとっても便利なんで、完全に IIJ ミオだけになってしまいました。まあね、この時間帯どこが早いとか、あれが早いという方もいるんですけれども、複数の SIM を運用するにあたっては、まあね、そんな細い歌ってね、使えないぐらいの遅さじゃありませんので、いわゆるスピードテストをしてみたらこっちの方が早いとかいう話なんでね、特に IIJ ミオで私問題ありませんので、4枚 SIM は IIJ ミオで使ってます。指のなくなった方っていう話ですが、iPhone X なら Face ID 使えますからね、指がなくても安全認証できるんで、それはまあ喜んでもらえてることなんでしょうね。はい、というわけで一之助さん、大道一人でまた頑張っていきますんでね、これからも応援してください。はい、今週最後のコメントはマーガリンさんから2月の4日0時19分にいただいたツイートです。毎週楽しみに聞いています、配信頑張ってください、といただきました。はい、マーガリンさんコメントありがとうございます。毎週楽しみに聞いてもらって本当ありがたいです。配信これからも頑張りますよ。スピンオフ配信もね、もう15回を迎えてしまいました。2、3回で終わる予定だったんですけどね、クヨさんのまだ完全復帰がまだ決まってませんので、そういう感じになってますけれどもね、これからも頑張っていきます。皆さんから温かいコメントいただいてね、これからも頑張っていきたいと思ってます。皆さんからのコメント、ツイッターアカウント宛てのメンションやシャープタックキャスト TACCAST というのをいただいたり、 Facebook なりいろんなところからいただいてます。大体はね、すべて目を通させていただいて、ほぼね、8割以上には返信させてもらってます。そして、このようにね、番組の紹介させてもらいますので、皆さんからのコメントをお待ちしています。はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その15もエンディングを迎えました。今週エンディングでね、ちょっとお話したいのは、 Facebook がその子会社である Instagram を含めてビットコインなどの仮想通貨関係のですね、広告を禁止することになったということなんです。 Facebook が1月の30日に広告ポリシーを変更しまして、仮想通貨なんかの広告と、あとバイナリーオプション、あと ICO なども禁止しますよというふうになりました。 ICO っていうのはイニシャルコインオファリングというやつで、新規仮想通貨を作ってまあ公開するということなんですけれども、要はその株式を公開したりね、そういう正当な方法じゃなくって、新しく仮想通貨を使って、その通貨によって仮想通貨を売ることによって収益を得ようということです。で、株だったらですよ、なんか残るわけですし、まあ、あとは何でしょうね、キックスターターとかみたいな、あんな感じのもんでも、 お金出した分のものが来るわけですけど、この新しい仮想通貨を、ね、作り出すっていうのは何にも保証がないわけですから、それを ICO と言います。あとはバイナリーオプションっていうのは、あのバイナリーってわかりますよね、あのバイナリーコードって言いますけど、01の話ですわ。要は反調博打ですよ、簡単に言うたら。為替レートとかを上がるか下がるかだけで、上がるにかけて上がったらもらえるし、ね、上がらなければ一銭ももらえないってやつです。普通の相場っていうのは、例えばリザヤっていうのはね、ただ上がり率によってとか下がり率によってっていうのは先物取引したりしていろいろ考えるわけで、そうじゃないですよ。上がるか下げるかにかけて、それで前から賭けの対象の金額をもらうというようなもんですね。これはまあ反調博打ですもんね、完全に反か超かってやつですから、これはまあ博打ですからダメだと思いますが、このバイナリーオプションもダメというふうになったようです。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよね、どれもね。仮想通貨の話もなんかすごく仮想通貨ってやってる人多いじゃないですか。別にあのいいとか悪いじゃなくって、仮想通貨はこんな風に面白いよ、ね、暗号通貨って私呼んでますけど、取引はこういう風に楽しいよっていうのはいいんですけれども、それからなんかこうどういったかね、無限連鎖的にやるっていうのはこの ICO の話と一緒で、やっぱりちょっと問題がありますもんね。そういうのの広告を規制するというのは、 Facebook はまあいいと言いますか、当たり前のことをやったと私は思ってます。損したらなんか訴えたりするという人もおるかもしれませんからね。 Facebook は自分の身を守っただけかもしれませんが、正当な流れだと思います。今回のね、配信はね、ちょっと駆け足いきます。それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その16は来週2月16日の金曜日に配信する予定です。クーさんは現在番組お休み中です。実はこの後にタックポッドキャスト 103.15 回というのを引き続きで収録してますんでね、皆さん引き続きタックポッドキャスト 103.15 回をお楽しみください。ではまた来週も聞いてくださいね。バイニャー。2018年2月9日、タックポッドキャスト 103.15 回の始まりです。
はい。あれ？おまけなのに始まりでいいの？
そうです。
あ、そうなんですね。
読んでください。
あ、そこは突っ込んじゃいけない。でもなんかまた間違えてるのかと思って。
ちゃんと原稿見てください。
いや、原稿が間違ってる可能性がありますから。
あ、そうか。間違ってません。
間違ってないんですね。
はい、どうぞ。
このコーナーは様々な情報を皆さんにお伝えします。
なんかちょっとおまけでこれ言うのあまり適切じゃないですね、
うん、
やめます。じゃあ、もう始まります。はい、クイホさんです。
はい、クイホです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。テトさん、はい、やっと15回ですね。コンマ15ね。
はい、やっとコンマ15。はい、うん、
これ104になるためには99回までね、頑張らないとね。
もしかして、
はい、
ね、スピンオフ99になるまで次出ないでおこうと思ってません？
ちょ、ようやく繰り上がって104回っていう。今のこの99回っていうのは 103.99 回の話ですね。
まあそうですね。
はい、
今まあそうですね、 103.15 回ですから、あとはい、84回あるんですか。
そういうことですね。
ちょっと待って、なんかこうサイクル振って今日は5回進めるとかないんですか。
ないあれほら、もう早く進めたかったらほら週に2回配信するとか、ほらいろんな方法あるから。
山村さんみたいに。
そう山村さん週3回配信。
そうか、
小町も入れたらほら週4回配信になりますよね。
そうですよね。
そしたら年内には復帰できるかもよ、私。
いや、ちょっと待ってくださいね。逆ですよね。小屋さんの体調を見て復帰を決めるっていう話だったじゃないですか。
うん、そうね。
決してスピンオフを100回やったら、これ繰り上がって104になるっていう話じゃないですか、ね。
なんか、私の体調と連動してるかもしれない、ね。
あ、本当ですか。 じゃあそれこそやっぱりサイクロンって、ね、かける5とか、
サイコロとかそういうなんかごまかそうとして
る。いや、まあちょっとね、それぐらいしかもうほらごまかす方法なくなってきたんで。
うん、でもいいじゃないですか、大輔さんお得意のほら数字間違えるっていう。え、泣いてらっしゃるのひょっとして、
うん、あのお得意のとかっていう言い方は以前、うん、この福谷さん休む前からずっと言ってますけど、
はい、
ちょっとやめてもらっていいですか。得意じゃないんですよ。得意に見えるかもしれないんですけど、あの多分不得意なんで間違ってるんで。
ああ、なるほど、うん、そういうことなんですね。
もうちょっとそんなもうなんですかね、ちょっとだけ帰ってきた早々突っ込みまくらんでください。
うん、あ、おとなしく。
ええ、おとなしく。
いいんですね。
いい。あ、でもお声もだいぶお元気そうって、徐々にお元気になってるっていうことでいいんですかね。うんう
ん、はい、あ。まあ寒いんでね、ちょっといろいろ。
あ、やっぱりそうですか。
うん、思う通りにはいかないですけどね。
うん、ゆっくり元気になってもらいたいと思ってますんで。
う
ん、
はい、ありがとうございます。
無理はしないでくださいね。
はい、
お願いします。はい、ところで今週といいますか、まあ、先週ですけど、
はい、
あの肝付きから SS520 上がりましたね。
うん、土曜日ね。
はい、あれどう思いますか、ね、あれあんだけね、わしらの番組あれ、うん、ないつでしたっけ、確かね、64回と69回で、うんうん、話題にしたじゃないですか。
はい、
であの時にね、うわこれまたもっと開発続けてもらいたいって言ってたけど、なんか東大の先生も JAXA ももうやらんでみたいなこと言うじゃないですか。
うわね、うん、
だから何は何を1年以内に打ち上げましたもんね。
あの様子見というか、こう世間的な反応をね、
はい、
っていうのと、やっぱりほら、うん、結構突っ走ってあと世間がついてこないっていうのって今ちょっといろいろなことで怖いじゃないですか。SNS とかね、まあ、そうですよね、ありますから。うん、だからまあやっぱり全然される気がなかったっていうのはなくて、うん、したいけど、まあいろんなところのね、まあ、様子を鑑みてっていうのと、
なるほど、
いろいろ関係官庁にほらお願いするにも、
うん、お金とかね、
数字が欲しいじゃないですかね。うんうんうん、そうなった時にこれだけ期待されてるとか、
はい、
あるとね、違うんじゃないかなと思いますけどね。
違うんでしょうね。
うん、うん、
まあちょっとこの話題出たんであれですけど、最近この固体ロケットっていうんですか、イプシロンにしろね、SS520 にも、はい、まあ、いわゆる内の裏の方で打ち上げる方がね、はい、まあ、あの柴さんのおかげでね、何も見えなかった我々行った時は、
はい、
内の裏宇宙観測所で打ち上げる方がだいぶ注目されてますよね。
そうね、うん、まあかといってじゃあ種子島の方が全くっていう、
いやいや、それはもちろん、まあ、もちろんもちろんね、
うん、
は
い、なんですけど、その内の裏があるっていうことをこうちょっと間、うんうん、忘れ去られていたのがこう再現したっていうか、そうですね、そんなイメージですね。
そうですよね、まあ、HT ロケットばっかり注目されてましたけど、
そうです、
ね、液体燃料ですね、固体燃料のロケットも、はい、ただやっぱり今回、まあ、久保さんともさっきね打ち合わせの時の話なんですけど、うん、内の裏がやっぱり田舎だなと思いましたね。
そうネット配信がね、
ね、
こんなに、はい、あのなんていうんですか、こうみんなが期待していて、はい、行ける人は行ってたと思うんです、
うんうん、
でも行けなかった人ってもうその何十倍 ね、何百倍って言って、はい、みんなネットで見てたでしょ
う、
はい、
うんうん、
それがね、ジャックスさんの公式のね、
はい、
ライブ中継が、はい、っていうのはね
止まりまくってますよね。
はい、
うん、私はそっちの方で見たんで時々止まって、うん、出てうんと思って、まあ後から録画を見たんですけれども、久保さんがねツイートで書かれてたもう一つなんか配信してるところがあって、そこはなんかスムーズに配信してたっていう話でした ね。
NVS も、うん、あ、NVS っていうところがね、あの、はい、されてて、このロケットの、あの発射の時はね、必ず最低ね、うんうん、そのスタッフさんを派遣して2人かなぐらい派遣して行ったりして、はい、この発射だけをではなくて、発射した後に、はい、その後報告みたいな記者会見があ、
うんうん、ありますね、成功、ね、しました、失敗しましたやつね、はいはいはい、
うん、ああいうその記者会見のところにもカメラ出して中継したりとかもされてるんですけれども、うん、そういう会社があるんですよ。で、はい、そこはね、何がいいかっていうと、うんうん、JAXA の場合は、まあ、その JAXA が発表で出しているパワーポイントのなんかこう、
はい、
プリントアウトしたようなもの、うんうん、あれをペラペラペラペラってその合間に見せるとかっていうことだけなんですけど、
はい、
それに加えて まあ、ある程度の人に分かりやすく解説をその場でしてくださるっていうのが、はい、なかなかライブ感が強くて、その間が持つんですよ。
へ
っていうところがあってですね。
ちゃんとあれですか、その、まあ、マックウェブキャスターみたいな感じで解説したりとか、あんな感じですか。
でね、ちゃんと知識のある方がされてるので、うんうん、対応もすごく早くて、今のはこうですとか、うん、こういう場合はこうなんだけど今日はこうですとか、いろんなことをね、逐一この生で解説してくださるっていうのが面白いんですよ。でね、そちらの方も改善としては弱いっていうのと、はい、今回なんとなく若干として JAXA の方は7000人ぐらいがライブを見ていて、
見てたと。
で、はい、NVS の方はあの YouTube とニコ生と、まあ、2つあるので、うんうん、ちょっとどっちがどうって分かんないですけど、私はの、はい、YouTube の方だけで見てたんですけど、
うん、
YouTube の方の NVS は、はい、700人ぐらいだった
んですよ。
ずっと10分の1だったんで、そのアクセス数っていうのもあったかもしれないですけれども、まあ、全く NVS が途切れなかったわけじゃないんですけど、途切れてる感じは、はい、もう JAXA の方が全然ダメっていう。感じがしたんですね。ですからね、あれはね、やっぱりさすでもかなり画質も抑えてて、あれがちょっと止まってたっていうのがあって、もうちょっと改善していただきたいなっていうふうに思いましたね。
そうですね。でも種子島から打ち上げるときはですよ、いつも綺麗なライブ映像っていう私イメージなんですよね。
はい、
まあ、それはね、ロケットの値段もね10倍ぐらい違いますからね。
予算が違うんでしょうねということはなんとなく素人目にも思ってしまいますけれども、もうこれこうなんて言うんだろう、いろんなところがこうやっぱり商用でね、
はい、
これから売ってこうってしてるのは、うん、この固形燃料の方じゃないですか。
そうですよね。
そうなったらやっぱり、まあ、後からね、その録画がみんなでその世界中の人が見れると言いつつも、やっぱりこのライブ感っていうかね、そういうのっていうのがやっぱ大事だと思いますから、そうなった時に、まあね、ちょっとなんていうんですか、配信内容というかね、配信の
クオリティが
そんな感じがしちゃって、ちょっとその点がね、残念だったなと思いますね。せめてね、もうちょっと予算とか、中継機ですか、中継車、
はいはい、
っていうのね、基地局みたいなのを臨時で出すとかしていただきたかったなと思います ね。
うん、
これはね、その JAXAさんがどうとかそういうことではなくて、まあ、
インフラ、
そうそう、インフラとして、まあ、各社ね、大手さんが頑張ってくださってっていうことになると思うんですけど、そういうでも応援の仕方もあっていいと思
うんですよね。そうですよね、確かにね、衛星でね、専用回線使ったりとかですね、まあ、ちょっと金かかりますけどね。
そうですよね。そうですよね。そうですよね。車出すだけで、ちょっと違うじゃないですか。
まあ確かにね、
今回がね、どんな風にされてるのかっていうのはちょっとその情報がないんで分かんないんですけど、
まあそうですよね、
でもね、ちょっとそのライブをご覧になっていらっしゃった方がいらっしゃったかどうかわかんないですけど、はい、ね、結構土曜日のしかも豆まきの日の昼間、結構いい時間でしたからね。
いや、まあ、
むしろ見てた人はあれで少なかったとは思います。
あ、逆にですね、
あれが夜のね、
夜中とかやったらね、
もっと、たくさんの方がご覧になってたかもしれないですしね。
本当に2時ってあれですもんね、その前のイプシロンはね、予約前の5時台に打ち上げましたけどね、まあでもね、いい時間をっていうのがあるからしょうがないですね。自分が軌道に入るですね。
はい、
またちょっとあれですね、うちの村に見に行きたいなと思うんですけど、とにかくね、まあ、種子島みたいに種子島に行けばどうにかなる、どっからでも見えるってとこじゃなくって、もう私どっちからも行ったことあるんですよ。近郊を渡って桜島側からも行ったこともあるし、渋志側からも行ったことあるんですけど、もうとにかくなんて言ったらいいですかね、山奥なんやんここっていうとこになりますよね、あれね。
まあ今回の NVS、
はい、
発射台が裏側で建物の建屋の裏側になっていたので、瞬間は見えなくてっていうようなところでね、から
じゃあ3日のねところから撮影しとったんでしょうね。
はい、いうこともあったりとか、いろいろね、見方もあるのでね、間近に行ってっていうことじゃなくてもね、
いいですよね。これ、小屋さん、すみません、この音源ですね、おまけで使おうと思ってるんですけど、なんかちょっとかなりニュースっぽくなってしまいましたね。
そうですね。
一応 BGM 入れますわ。
これ打ち合わせな感じですか。
いや、もう完全にもうこれも入れます。
なんか、ちょっと、どうぞ。
はい。いやいや、久、は、保、い、さんは相変わらず、じゃあ、そういうふうなことね、 あの休みされてる時も興味持って見られてるっていうのでちょっと安心しました。まあ、体調の関係でね、なかなか継続していろいろやるっていうのは難しいと思いますけど、うん、まあね、早くこの 103.99 ぐらいまでなってもらいたいな。
頑張ってください。
ちょっと待って、ちょっ
と週4回配信。
週分かりました。じゃその代わり、はい、あの節目節目で出てもらっていいですかね。あの 103.6 とか7とか。
あ、 103.6 とか7とか、
うん、そうそうそう、
あ、要するにあの、うん、コンマいくつになった時ってことですね。
そうそう、バージョンがマイナーバージョンアップした時、う
ん、なるほど、はい。
ちょっと待ってください。やっぱりあのすいません、やっぱりあの、はい、体調良くなったらあのお願いします。
あ、はい、
99行かなくても。だって、あ、はい、本編でも99まで行くの大変でしたもんね。
そうね、
はい、あ、2年かかりましたもんね。
そうですね、
はい、あ、その間ね、インフルエンザあったりいろいろあったけど、まあ、どうにか抜かさず配信できた、はあ、スピンオフもね、実はね、103回のあと 1週間だけ休んだんですよね、配信やめようと思って。
うん、
その後毎週やってるんですよ。知ってました？
いつ休んだんでしたっけ？
え？いつでしたっけ？とにかく福山さんが103回でお休みですっていう風にしたじゃないですか。
はい。
で、あの後、まあ私もほら、最初は福山さんに配信休みますって、うん、福山さん帰ってくるまでって言って
休ん、うんうんうん、ああ、そのお休みですね。
そうそう。はいはい、だけども、結局次の週から一人でスピンオフやり始めたんで。
はい。
うん。結構だからちゃんと、あれですよ、配信は続いてますからね。
早く出したり遅く出したりされない。
それだけじゃないです。内容の日付が間違ってたり、
あ、同じもの出しちゃったり。
そうそうそうそうそう。うん。なんかちょっとあれですよね。元気になってきたからってまたこう言うこと厳しくなってますよね。
あ、なんか元気じゃない方が良さそうです、ね。
いや、そんなことある。
そうなんです
よ。クヨさんが、クヨさんが元気なのは私にとっての喜びです。
ありがとうございます。
はい。まあまあ。というわけで、そろそろじゃあおまけのコーナーも終わりましょうか。
はい、
はい、一応じゃあ言いますね。
はい、
今までは 103.15 回だったわけです、これが。
はい、
なので締めます。
はい、
それではタックポッドキャスト第 103.15 回の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回本配信の予定は未定ですけど、あれですよ、 103.99 回ってことじゃないですからね。
うん、ほう。
未定ですが、スピンオフ配信は来週もお届けします。では、また来週も聞いてください。バイニャー。
バイニャー。
2018年2月、すいません、2月9日でいいですよね。
9日じゃないですかね。
合ってますよね。
違っててもまあいいですよね。最近もなんか間違い探しみたいになってきてますよね。聞くよりも、
うん、
ツイッターの反応が結構、
あの
皆さんのツイッターの反応で、あ、こんなことあったんやっていう予測が、
大悟さんまた間違ってますねみたいなね。
そうそうそうそう。そんななんかそのなんていうんですか、こうコミュニケーション手法みたいなのをなんか手に入れられた感じ？
私が。
はい。
あのやっぱね、本当誰かチェックしてくれるとダメですね。
どうしてそう、あの人任せなんですか？
いや、自分じゃ限界があるってことかも。わかりました。
そうですか。はい。
はい、
じゃあいきますか。
いきます。2018年2月19日タックポッドキャスト第 103.15 回の始まりです。
え、わざとですか今の。
え、何が
今19日っておっしゃいましたよ。
マジで
わざとでしょう。
違いますよ、違いますよ。19って言いました。9日って言いませんでした。
言わなかった。
すいませんでした。ちょっと老眼で見えないですよ、字が。
見えなくても今9日って確認したばかりなのに。
いや、ちょっと待って、聞きます。ちょっと待ってください。聞きますね。
聞いてください。聞いてください。
なんで、なんで19日って言うたやろ。おかしいな。
まあ、目と口は別ですからね。
そうですね。
しょうがないですね。
もう一回いきます。
はい。